イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのは、この時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方の知るところではありません。それは、父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。以上です。それではメッセージのテーマ、聖霊が望むときと題して、小倉先生に御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。今日は普段と格好が違いますので、何事かと思っている方もいるかもしれませんが、ペンテコステという特別なキリスト教の三大祭りの一つですね。そういうことでこういう普段とは違うガウンを着ての礼拝にさせていただきました。一言お祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、あなたの御名をあがめて感謝をします。5月の第4主日、今日はちょうどペンテコステの記念礼拝の日と重なりました。あなたが約束してくださったあなたの御霊が、かつてこの日の朝に弟子たちのうちに下り、世界で最初のキリストの教会が誕生いたしました。私たちはそのことを大切な日として記念し、世々にわたって記念の礼拝を捧げてまいりました。どうぞ今日もその時を覚えながら、私たちがこの礼拝を捧げることができるように導いてください。この場に集っているお一人お一人のうちに、どうぞ聖霊の豊かな祝福が注がれますように心からお願いをいたします。どうぞ、御言葉とともにあなたが働いてくださって、御言葉が語ることをどうぞ私たちに理解させてくださるようにお願いをします。そして、御霊の力によって、あなたの民として生きる力と希望を与えてくださるようにお願いをいたします。これからのひととき、どうぞあなたが真ん中にあって導いてください。あなたの導きを期待しつつ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。繰り返しになりますけれども、今日は私たちにとっては本当に大切なペンテコステの日です。ペンテコステっていうのは、 まあ、日本語に直すと語順節ということになります。で、語順節、これは50日目を意味しています。イエス・キリストのよみがえりを記念するイースター復活祭から数えて50日目にあたる日ですね。で、この日が大切なのは、単に50日目とキリがいいっていうことではありません。このペンテコステの朝、クリスチャンにとって、そして教会にとって非常に大切なことが起こりました。それでこのペンテコステは、クリスマスやイースターと並んでキリスト教の三大祭日とされているわけですね。で、このペンテコステの日の朝、神の聖霊、イエスの御霊が、イエスの約束通り、ペテロたち十二弟子をはじめ、一緒にいた弟子たちに下られたわけです。それによって世界で最初のキリストの教会が誕生しました。まあ、その出来事は、使徒の働きの2章に詳しく記されています。まあ、詳細は省きますが、簡単に見ておきたいと思います。2章の1節からですね。まあ、そこを読んでいきますと、弟子たちが集まっていると、大きな物音がして、炎のような分かれた舌が現れて、彼らの上に留まったわけですね。すると、弟子たちは聖霊に満たされたわけです。なぜ聖霊に満たされたということがわかるかと言いますと、彼らがその時他国の言葉で神の大きな御業を語り出すということが起こったんですね。で、その時エルサレムに巡礼で来ていた世界各地のユダヤ人、彼らが普段自分たちが話している国言葉で神の御業、特にキリストの十字架と復活が語られるのを聞いて驚いたわけです。そして彼らも含めてそこに集まってきた人々の中から3000人もの人がイエス・キリストを信じて救われたんですね。まあ、それまで120人ほどしかなかったイエスの弟子たちの数が爆発的に増えたわけです。しかもその時一回きりではなく、毎日救われるものが加えられていったんですね。このペンテコステの日からそれほど日が経っていないと思われる使徒の働きの4章4節には5000人という数字も見えています。3000人が5000人に増えたわけです。でもこの数字は大人の男の数だけですから、女子供を含めると優に1万人は超えていたと思われるわけですね。わずかの期間に120人が1万人を超える数に増えたわけですね。まあ、これは大きな出来事であったということがわかります。で、今朝読んでいただいた箇所ですけれども、よみがえりの後、イエスはたびたび弟子たちの前に現れて、ご自分がよみがえられ生きていることを示しました。そして神の国のことを弟子たちに語られました。その期間は40日にも及びます。まあ、弟子たちは大喜びしたわけですけれども、不思議なことに表立って活動しませんでした。蘇ったイエスを見て、まさしくイエスは神の子であり、救い主である、そのことを理解したはずです。それなのに彼らは表立って活動しなかったんですね。一体どうしてでしょうか。理由は二つあるようです。一つは、彼らはイエスが神の国を再興すると思っていたからですね。まあ、彼らのこの時の理解では、神の国というのは、キリストを王とするユダヤ国家、しかも、ローマ帝国の首輝きから解放し、多民族を支配するユダヤ帝国、そういったものを思い描いていた これは間違いないですね。イエスがそんな神の国を再興すると思っていたので、自分たち特に何もしないっていう、そういうふうになっていたようです。6節にある、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？この言葉に、そういった彼らの思いが現れています。で、この再興してくださるという言葉ですけどもね。この言葉は二人称単数形の動詞です。あなたが再興してくださるのですかなんですね。ですからこの言葉に注目すれば、神の国としてユダヤ帝国を再興する主体というのは、明らかに復活した神の子救い主であるイエスなんですね。ユダヤ帝国の再興というものを熱望しながら、でも積極的に自分たちがそれを担うというよりは、イエスがやってくれる、それを待つっていう、そういう人任せ的な姿勢、それが感じられるんですね。で、第二は、彼らがイエスから次のように命じられていたからです。ルカの24章の49節を開きますと、こう書かれています。見よ、私は、私の父が約束させされたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、都に留まっていなさい。これは蘇り直後のイエスの言葉ですね。そして今日の箇所でも、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。こう言われていますね。で、これは昇天するすぐ前のイエスの言葉です。まあ、蘇りの後40日間にわたって、イエスは弟子たちにしばしば現れて、神の国のことを教え、ご自身の蘇りを確証されたんですけれども、活動に関しては、聖霊のバプテスマを受けるまで待つようにとこう命じておられたわけですね。ですから弟子たちは、このイエスの復活後、しばらくの間、活動を控えていた。聖霊のバプテスマを待っていたわけですね。で、この弟子たちの待っていた聖霊のバプテスマ、これがついに起こったわけです。で、聖霊のバプテスマによって具体的にどんなことが起こるのか、弟子たちにもよく分からなかったのではないかなと思いますね。まあ、八節を見ると力を受けキリストの証人となる。このことは知らされていましたけれども、それがどういうことなのか。まあ、特に先ほど紹介した第一の理由に思いが向いているなら、全く理解できなかったに違いないです。聖霊のバプテスマというものを第一の理由の方に思いが向いていたら、神がかり的な力を振るって世界を征服するって、そんなことを思ってたかもしれません。しかし、弟子たちは聖霊のバプテスマが起こったとき、予想していたこととは違うけれども、自分たちがまさに地の果てにまでキリストの証人となっていることに気づかされるわけです。それまで自分たちが知らなかった外国の言葉、おそらくその国がどこにあるのかも知らなかったでしょう。その国の言葉で、キリストの福音を語っている、それを経験するからですね。自分の力、意志や努力によって語っているのではないんですね。気がつくと自然に外国語で語っているんです。正直羨ましいなと思いますね。もう何十年も英語を 学んできたのに全然話せない私なんかしてみると本当にですね、羨ましい限りですね。そういうふうに思われる方が多いんじゃないかなと思うんですけれどもね。それだけではなくて、これまでイエスから聞いてきた神の国の事柄、イエスの十字架と蘇りの意味、イエスこそ神の子であり救い主であること、すべてがはっきりと理解され、確信できて、しかもそれを人々に説得力を持って説明することもできるわけですよ。聖霊によって与えられる力っていうのは、聖書の言葉やイエスの教えを正しく理解し、それを人々にきちんと説明できる力だったんですね。また、敵対する者、反対する者をも恐れることなく大胆に神の真理を語ることのできる力。まあ、これは勇気って言ったらいいかもしれませんね。だったんですね。弟子たちはイエスに対して、主よ、あなたがイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと質問しました。それに対してイエスは、あなた方が私の証人となります。こう答えたんですね。神の国をこの世に広めるのはイエスの証人となる弟子たちである。そう答えたわけです。そしてこの場合の神の国っていうのは、弟子たちが考えていたこの世的な、地上的なユダヤ帝国ではなく、イエスを信じ救われた者のうちに形作られる神の支配を意味しています。それは霊的な神の国です。神の御心に心を向け、それに従って神に喜ばれるように生きようとする人々。神の民によって形作られる人種、国籍などを超えたもの。まあ、現代の私たちにとって分かりやすい表現をするとすれば、まさにそれは世界中にあるキリスト教会。それがその神の国であるわけですね。この自治大前キリスト教会もその中に含まれています。私たちは神の国に属しており、パウロが私たちの国籍は天にありますというように、神の国の国籍を持つ国民であるわけですね。で、まあ、イエスの弟子たちにとって聖霊のバプテスマ、これが極めて大切な意味を持つということは明らかですけれども、それは同時に弟子たちの語ることを聞いた人々にとっても大きな意味のあることでした。この人々はつい二月ほど前までイエスの説教を聞いていた人々です。その時には彼らはイエスを信じていたかもしれません。しかしその彼らの信仰は一日で消えてしまったんですね。彼らはピラトの前でイエスを十字架につけろと狂ったように叫び続けた人々です。そして十字架につけられたイエスに向かっては、神殿を壊して三日で建てる人よ。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。そうあざけった人々です。その人々が、この朝、弟子たちの語ることを聞いたときに、心刺されて、それまでのイエスに対する自分の間違い、罪深さに気づかされたんです。そしてこれを解決しなければならないと、導かれた。彼らは心から悔い改めてイエスを信じたんです。そして、今回の彼らの信仰っていうのは消えることがなかったわけですね。以前に彼らが信じたときには、イエスは迫害を受けたわけですよね。 彼ら自身は迫害を受けたわけではなかったわけですけれども、イエスは迫害を受けたんです。まあ彼ら自身が迫害をする側に回ってしまったんですけれども、でも今回は、ユダヤの指導者たちから彼ら自身が迫害を受けることになるわけです。牢に入れられたり、鞭打たれたり、中には殺される者も出てくるんです。でも、前回は彼らが迫害する側に回ってイエスを迫害したんですけれども、今回は彼らは信仰を失わないんですよ。迫害されても信仰を失わないんです。どうしてでしょうか。彼らも聖霊のバプテスマを受けたからです。ペンテコステの日に下られた聖霊は、語る者にも、つまり弟子たちにも、そしてそれを聞いた者たちにも、聖霊のバプテスマを授けたんです。それによって、彼らは本当のイエスの弟子、キリストの証人、本物の信仰を持つ者に変えられたんです。で、このことから、聖霊の働きというものが私たちにとってどれほど重要であるかがわかります。聖霊が私たちのうちに働いてくださらないと、私たちは信仰を持つことができません。まあそもそも信仰を持つという表現自体がおこがましいんですね。本物の信仰は自分の手で手に入れることができないんですね。聖書を一宗教の書物として読み、神やキリストや救いについての知識を得るということであるならば、これは自分の力でもできます。でもそれは信仰ではないんです。宗教学の中のキリスト教学でしかないんですね。単なる知識、教養にすぎません。神の言葉としての聖書から、クリスチャンとして生きる命をいただくということは、私たちの力では不可能であり、聖霊の働きによらない限りできないんですね。聖霊が下られる以前に、イエスの説教を聞いた人々は、あるいはイエスの奇跡を見た人々は、分かったつもりになっていたに過ぎなかったんです。ですから彼らが信仰だと思っていたものは、あっという間に消えてしまったわけです。で、まあちょっと皆さんもびっくりするかもしれませんけれども、当時のペテロやヨハネといった弟子たちも、彼らと大差ないんですよ。彼らも大して理解してないんですよ。まあペテロたちが信仰にとどまり続けることができたのは、ひとえに神の恵み、イエスの愛で守られていたからですね。それがない一般の人々はあっという間にその信仰だと思っていたものが崩れていったわけです。ペンテコステの日に下られた聖霊は、旧約聖書の時代とは違って、聖霊のバプテスマを授けられた人から決して離れることはありません。いつも、そしていつまでもその人のうちに留まられます。それはイエスが約束された通りです。ヨハネの14章の16節から17節にこう書かれています。父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。そしてその少し飛ばしますけれども、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですと。イエスは約束しているんですね。聖霊が来られたならば、その聖霊はあなた方と共におられるんだと。いつまでも。 そしてその聖霊はその人を教え導くんです。これもイエスが約束された通りです。同じ14章の26節に、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとあります。さらに16章の13節でも、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいますとあります。ペンテコステの日に下られた聖霊は、聖霊のバプテスマを授けられた人のうちにいつまでも留まってその人を教え導くんですね。聖書の言葉を理解させるだけではなく、キリストが語った言葉を思い出させて、そしてそれをしっかりと受け止めることができるようにする。ですからこのペンテコステの日に起こったことというのは、最初のキリストの教会が誕生したというキリスト教の歴史的記念日であるのは確かなんですけれども、それだけではないんですね。それから2000年経った今、ここに生きている私たちにとって、生きるか死ぬかを決める決定的な出来事であるわけです。あの時から地上に下られ、聖霊のバプテスマを受けた人々の中に留まり、彼らの中で働き、教え、導き続けておられる神の聖霊イエスの御霊は、まさに私たちの永遠を決定するお方であるからです。私たちに自分が罪人である、それを分からせるのは聖霊です。私たちの罪のためにイエスが十字架についたことを分からせるのも聖霊です。イエスを自分の救い主として信じる決断へ導くのも聖霊です。クリスチャンとして神に喜ばれるように生きるにはどうすればよいか、それを教えるのも聖霊です。日々の歩みの中で罪に気づかせ、悔い改めるよう導くのも聖霊です。私たちが普段読んでいる聖書の言葉を理解させるのも、私たちが神に祈る祈りを導くのも聖霊です。そのようにして、この地上にクリスチャンを生まれさせ、そのクリスチャンを結びつけ、この地上に神の国、すなわち神の支配が具体化したものとしての教会を立て上げる。これも聖霊の技なんですね。クリスチャンをキリストの証人として人々にキリストを伝えさせるのも聖霊であるわけです。そういう意味でクリスチャンにとって、また教会にとって、何から何までこのペンテコステの日に下られた神の聖霊、イエスの御霊が鍵を握っているわけですね。聖霊が私たちに望むとき、私たちは新たなものに生まれ変わります。神の国の地上的な現れであるキリストの教会の一員としてそこに置かれ、教会を立て上げる働きを担います。それはキリストの証人として人々にキリストを述べ伝えることであり、神の民として御心に従って生きることであり、神から与えられた賜物を生かして教会の仲間と協力していくことです。で、こういったことをなすとなると、すぐには上手にできないかもしれません。でも聖霊の助けを求め、聖霊の導きに従っていくなら、確実にできるように私たちは変えられていくんですね。私たちのうちに今、聖霊が働いておられる。 あなたの心の中に聖霊はおられて、御言葉を通して私たちを導いておられるんです。その聖霊の語りかけ、それに素直に従ってゆく。それが私たちにとってとても大切なことであるわけですね。私たちがキリストの証人となり、また神の民となり、神の国をこの地上に立て上げていく、そのためにこの聖霊の導きに従うこと。これが本当に大切なことになるわけです。ペンテコステのこの朝、そのことを心に留めたいと思います。そして本当に聖霊の導きを求めて、私たちの歩みを進めていきたいと思います。お祈りしましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。天皇お父様、あなた私たちを愛してくださり、救ってくださり、ただ救っただけではなくて、その後も私たちの歩みを支えるために導いてくださっていることを感謝をします。私たちの歩みをより確かなものにするために、あなたは聖霊を私たちに与えてくださいました。その聖霊は私たちと共にあって、私たちにいつも寄り添い、私たちを教え導いていてくださいます。今も、御言葉をもって私たちを導き、また私たちの心がどうしようもなく落ち込んでしまうような時にも、あなたは私たちの心に寄り添って、その思いを父なる神のもとに伝えてくださいます。そのようにして私たちを励まし、助け、導いてくださるお方であることを感謝します。どうぞ、私たちが共におられる聖霊の語りかけに耳を傾け、素直に聞き従うことができるように導いてください。そしてどうぞ私たちの歩みをより確かなものへとさせてくださるように。キリストの証人として、神の国をこの地に立て上げる働きをなすことができる一人一人とさせてください。一人一人と共にあって豊かな祝福を注いでくださるようにお願いをします。感謝し、委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。